아이고 날씨는 지부두두 하고 몸은 천근만근에다가 아니 또 팔다리 허리 어깨는 왜 이렇게 쑤시는지 이런 바캉스 후유증에 시달리는 분들도 계십니까? 안녕하세요. 사랑의 한금아 신고야크노 編集長ことムトガツキヨです。
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미です。
안녕하세요. 2代目 예쁜이 카나짱です。
はい。ああ、天気は鬱陶しくて体は千金万金に重く、いやまた腕足腰肩はなんでこんなにうずくのか、こんなバカンス後遺症に苦しんでいる方たちもいらっしゃいますか、というふうに言いました。
はい、
まあ私だね。
パロ。
まあ韓国は梅雨が終わりましたね、とうとうね。
あ、終わったんですか。
うん、言ってた。で、今回もマルンちゃん、まあ乾いた梅雨ですね。で、長さは長かったそうですよ。36日間って言ったかな。昨年よりも4日長かったらしくて、長いんだけど、あんまり雨が降らない乾いた梅雨ということで、結構水不足が深刻みたいですよ。例年の 50% も貯水池に水が溜まってないみたいなことをニュースで言ってましたね。まあ、農作物とかに被害が出るか心配ですけど、まあ、ということで私はおかげでその雨に降られないで梅雨の期間に休暇に行ってきましたよね。韓国ではこの季節挨拶の時に何を言うかっていうのが、日が勝ったおしょせよ、休暇に行ってきましたか。日本では別にそんな挨拶しない、
聞いたことないです
ね。なんか韓国人は必ず夏はどっか行かなきゃならないもちろん避暑地に行くわけですけど、私たち夫婦がここ数年ハマっている島巡りに行ってきたんですよね。2泊3日の船の旅で、今回は西の外れですね、チョンラナム道の本土、紅島と書くわけですけど、小さい島で住民が450人だって。本当にこの島ですよ。車が1台もないの。輸送手段は全部オートバイで、オートバイの後ろに荷車みたいなのがついてるオートバイが結構あったんだけど、なんで本土っていうかっていうと、夕焼けの中で島全体が赤く見えるという美しい島なんですよね。島の全部が天然保護区域に指定されていて、公務員以外は全員が漁業をやってて、基本的にはヘニョ、アマさんとして生活してるって。だから男性よりも女性が稼ぐんだって。アワビとかね、魚介類、サザエとかウニとかそういったものを取って生計を立てている人たちだけが住んでいるってことでしたよ。で、老後を暮らすにはこんなとこがいいなって、そういう感じでしたよ。もう山登りもしてみたけど、本当に美しくてね、なんといっても景色がどこを見ても綺麗な岩とか花とかそういう景色が見えるわけですよね。で、あと島の周辺を遊覧船で観光するのがメインの観光なんだけど、奇岩がいっぱいあるわけですよ。よくある
奇岩って言うんですか。
奇岩、面白い形の岩、なんか夫婦がキスしてる岩だとか、人がピアノ弾いてるような岩だとか、亀の形の岩、象の形の岩。これから皆さんをソウルに案内しますとか言われて、何だかというと、トンニンムン、独立門の形の岩だったりとかね。これから皆さんに美味しいものを食べさせますとか言ったら、小豆のお餅あるじゃない。そういう形の島だったとかね。そういう、奇岩がいっぱいあって、まあ、しかもその、いっぱい回ったので知ってんだけど、必ず出てくるのが、ナムジャコシギの岩。ナムジャコシギの岩っていうのは、男のそれの岩ってやつですけどね。で、あと、漁船がやってきて、船の上のお刺身屋さんっていう形でお刺身売ってくれるの。その場でおろしてお皿に乗せてチョジャンとかと一緒に出してくれて食べるっていうのをやりましたね。それも美味しかったですけどね。うん、はい。それが本島という島でした。で、二つ目の島が福山島と黒山島ですね。その福山島は面白かったのが、サリマールっていうとこがあって、そこが湯米寺なの。湯米って知ってます？
島流しみたい。
そう、島流し。島流しを記念する文化公園があったんですよ。で、それは朝鮮時代500年のさらに前の高麗時代から朝廷に対して罪を犯した罪人だけど死刑とかにならない程度の罪人は島流しになるわけです。もちろんいろんな地方の山とかに遊兵される場合もあるんだけど、一番遠くっていうのは島に行くわけでね。最終島なんかもたくさんの人が遊兵されたのは知ってたけど、その福山島はそういう遊兵地で、ずらーっとその名簿が並んでたんだよ。130人以上がね、これまで流されてきたということで、そこで暮らすわけでね。で、役職とか罪名が列挙されてたんだけど、王子様もいたしね、君女、宮遣いの女性とか、儒学者とか、あとね、蛇学罪人というのがあった。蛇学っていうのは横島な学問 これは多分キリスト教が禁止されてた時にカトリックを信じたことによる罪人だと思うんだけどね。あとは王に訴えを起こした上層とかね、暗殺を図ったという謀殺罪とか、あと王をいさめたという諫言とかね、うん、あと党派争いをしたという討論とか、そういったのがあったんだけど、一番上にあった1693年に流されたという訓女宮遣いの女性は名前がチョンスクさんだったんだけど、罪名は奇怪な行動。
どんな行動？
全く分かんない。それ以外はなんかやらかしちゃったということですよ。ということで、まあその中で一番有名なのが1801年に流されてきたチョン・ヤクチョンという人ですね。まあ学者ですよ、有名な。チョン・ヤギョンという朝鮮後期の大実学者がいるんだけど、そのお兄さんで、儒学者でありながらカトリックを学んで信仰を持ってね、それを熱心に広めて、それこそ儒教の研究の中で天主教という宗教を自分たちは受け入れるという結論を出した。難民という、難人という人たちの一人で、チョン・ヤギョンを教えた人として有名な学者なんですけどね。この人が熱心に伝道したことで、寸上の時代に島流しになってるんだけど、16年間島で生活して亡くなってるんだけど、その間に近海に生息する魚とか海産物227種類の名称を探して、形態を記して、分布とか実態を記録した韓国初の水産動植物研究所の編纂を行ったんだって。
すごい、うん。
で、あとは村の人たちを教えてね、学問の普及に努めたということで、やっぱり島流しされても偉い人は偉いなと、偉人だなということをね、再発見する。まあ、韓国のその歴史の中心からそういった人たちを学ぶってことはしたことあったけど、島流しされた地から、ゆべ地から、そういう偉い人たちを再発見するというのは初めての経験だったということで、貴重だったなということですね。はい。ということで、あと二つの島を残り回ったんだけど、そっちのピグム島とトチョ島っていう二つの島は、全然島という感じがない島でして、ここは農業でみんな暮らしているという島だったので、ほとんど陸地と風景が変わらなかったですね。田舎なので、ツバメがたくさん飛んでたり、ツバメの巣があったりするのが珍しかったり、あと、個人タクシーで案内してもらったんだけど、そのタクシーの運転手が道行くおばさんに桑の実を分けてもらってみんなで食べたりとかしたけどね。まあ、そういう感じで田舎の楽しみがあったっていうのが残りの2つの島だったんだけど、ということで今日は4つの島を回りながら癒しのヒーリングの旅をしてくることができた話をしてみました。それでは勉強ですね。
おぬれ半軍前。
じゃあかなちゃん、復習の時間です。
はい。
あなた、私たち話をちょっとしましょう。
やぼ
う。うん。
ちょい嫌気じょめよ。
そうだね、売りだったけどね。
売り。
うん。だけどあなたは立派な専業主婦じゃないですか。
하지만당신은훌륭한전업주부잖아。
うん、전업주부아니요だったけどね。なってますよ。私はこの家で本当に退屈です。
저는이집에서정말なんだっけ、따갑다じゃなくて。
うん、ね、따で始まる。あゆみちゃん何ですか？
따분하다。
따분하다。
うん。はい。じゃあ進化問題として一つだけ。はい、イソップ物語って何て言うと思う？
イソップ遺言。
そうだね。
ね。
イソビアギ。
イソビアギ。
はい。ということでした。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日からは、まず胎児記念ということで、病気に関する対話のシリーズをしてみようと思ったんですよ。で、関連する病気が出てきますね。相手は隣のおじさんですね。はい。それでは聞いてみましょう。치미안해요
아이고괜찮으세요
아내가독감에걸렸어요에치
그거참안됐네요어서나으시기를바랄게요
에치뭐라고요
제가뭐라그랬냐면요어서낫기를바란다그랬어요
아이도ですか
학션ごめんなさい알아알아大丈夫ですか私がインフルエンザにかかったみたいです。
うん、
それは本当に良くないね、
うん。
早く治ることを願います。
うん、
なんだって私が言ったのは早く治るように願ってます。そう言ったんですよ。
はい、ってことですね。バッチリだね。はい、じゃあ韓国語で書き取るために2回目聞いてみましょう。치미안해요
아이고괜찮으세요
아, 내가 독감에 걸렸어요. 에치!
그거 참 안 됐네요. 어서 나으시기를 바랄게요.
에치! 뭐라고요?
제가 뭐라 그랬냐면요. 어서 낫기를 바란다 그랬어요.
네, どうですか?
에치, 미안해요. 아이고, 괜찮으세요?
응.
내가 독감에 걸렸어요. 그건 참 안 됐네요. 어서 나으시기를 바랄게요. 뭐라고요? 제가 뭐라고 했냐면요. 어서 낫기를 바란다 그랬어요.
아이, 그렇습니다. 簡単の言葉とかも入ってて、それも一応韓国語だからね。 それからあと、くしゃみも韓国語だからね。 ハクションじゃない韓国語風のくしゃみだよね。 はい、ということで、ゆっくりバージョンで完璧にしていきましょう。 에치, 미안해요.
아이고, 괜찮으세요?
아, 내가 독감에 걸렸어요. 에치.
그거 참 안 됐네요. 어서 나으시기를 바랄게요.
에치, 뭐라고요?
제가 뭐라 그랬냐면요. 어서 낫기를 바란다 그랬어요.
네, 이제 3교매가 읽어볼까?
네. 아, 내가 독감에 걸렸어요. 에치, 그건 참 안 됐네요. 어서 나으시기를 바랄게요. 에치, 뭐라고요? 제가 뭐라고 그랬냐면요. 어서 낫기를 바란다 그랬어요.
네, 되겠습니다. 그거 참 낫던데, 그건 참잖아.
아, 네.
또 뭐라고 그랬냐면요, 또 이때다けど.
뭐라 그랬냐면요.
아, 뭐라 그랬냐면.
뭐서 聞こえるかも.
네.
뭐라그っていうつながってるから.
네. ということで、私が日本語を言いますので、 あみちゃんが正しい韓国語で発音してください。 リスナーの皆さんは、 あみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。 ハクション! すみません!
エッチ! 미안해요.
エッチ! 미안해요.
あら! 大丈夫ですか?
아이고, 괜찮으세요?
아이고, 괜찮으세요?
아, 私, インフルエンザにかかったんです。
아, 내가 독감에 걸렸어요.
아, 내가 독감에 걸렸어요.
학션!
에치!
에치!
それは本当にお気の毒ですね。
그거 참 안 됐네요.
그거 참 안 됐네요.
早く治られることを願います。
어서 나으시기를 바랄게요.
어서 나으시기를 바랄게요.
학션!
에치!
에치!
何ですか?
뭐라고요?
뭐라고요?
私が 何と言ったかというと、 早く治ることを願うと言ったんです。
제가 뭐라 그랬냐면요. 어서 낫기를 바란다 그랬어요.
제가 뭐라 그랬냐면요. 어서 낫기를 바란다 그랬어요.
하이, 자, 아미짱 다음은 뭐죠?
단거도 표현ですね.
하이.
에치.
くしゃみの音ですね. いわゆるハクションですね. 英語で何て言ったかな? あっちゅ. くしゃみのことは、 ちなみに、 チェチェギと言いますよね。
미안하다。
すまない、申し訳ない、恐縮だですね。 じゃあ、一つ例文として、 すみませんが、窓をちょっと開けてくれませんか?
미안하지만、チャンムンジョン열어주시겠어요?
はい。
괜찮다。
大丈夫だ、構わないですね。 괜찮っていうのが、ちょっと早く言うと、괜찮다になるわけですね。
독감。
毒の感冒というふうに書いて、悪性の風邪なんですけど、基本的にはインフルエンザのこと言いますね。もちろん、インフルエンザという言い方もあるし、それを略したプルという言い方もあります。コリダ。かかるですね。いろんな意味のかかるがコリダなんですけど、例えば、タコが電線に引っかかる。
ヨニチョンギツレコリダ。
風邪を引く。
関係コリダ。
はい。チャン。本当という名詞か、 本当に誠にという副詞になりますね。じゃあ、本当に嬉しい。
참기쁘다。
誠に気の毒だ。
참딱하다。
はい。
안되다。
これはこの間出てきましたけど、形容詞としてのアンデだと動詞としてのアンデだがあるわけですけど、この場合は形容詞の場合で気の毒で残念だということね、哀れだとかね、それに対して動詞としてのテーダにアンの否定形が入っているという場合のアンデダはうまくいかない、ダメだということになるわけですね。だからアンデックニョーというと普通はダメだったみたいに聞こえちゃうわけだけど、そうじゃなくてこの場合は形容詞としての気の毒だということですね。
おそ、
行動を促し進める言葉で、早くとかさあとかどうぞということですね。じゃあさあ、たんとお上がり、
おそ많이먹어라、
いらっしゃいませ、
おそおせよ、
どうぞお座りください、
おそあんじゅせよ、
はい、
なった。
これが詞を変革活用でちょっと難しいけども、第二号機とか第三号機になると詞がなくなるんだよね。で、意味としては病気とか傷なんかが治るということですね。癒えるとかね。それじゃあそんなに早く治ったのか、
그렇게빨리나은거야、
はい、나은というふうに変化しますね。風邪が治ったら外で遊ぼう、
감기가나으면밖에서놀자、
失恋の痛手がまだ癒えていない、
시련의상처가아직낫지않았다、
うん、
바라다、
願うとか期待するとか望むですね。願ってもないことだって何て言いますか、
더바랄나위없다、
はい、このまま慣用句として覚えたらいい表現ですね。
그러다、
そうするとかそう言うということで、だから言ってるという言葉の場合にもあるし、行動の場合にもなる、そういう単語なんですね。まあ、肌も実際言うとかするって両方の意味になるけどね。じゃあ、早く来いと言え、
빨리오라그래、
はい、質問ないですか。
あのインフルエンザのことを、新전풀ってよく聞いたんですけど、
それは新種のインフルエンザだね。
新전풀ルだよ、
풀ル、じゃあインフルエンザ特感とはまた違うんですね。特感
っていうか、新種という言葉がついてる、新種だから。新種、フル。
その季節に流行る新しいインフルエンザ。
うん、そうだね。はい。他には？
あと、とパラライオプタのナイってどういう意味ですか？
調べたんだけど、その単語自体っていうよりも、このナイオプタという言い方で、もうリウルナイオプタという言い方で、なすべき必要もない、みたいな形で使う単語だってことね。マラララビオプタ、言うまでもない。トハラビオプタ、この上ない。申し分ない。みたいなね。
肯定的な時に使うんですね。
肯定的な感じ。
そうだね。まあ、でもね、これも、チェサヌンマラララビドオッコ、モクスムドイルポネッタ。財産は愚か、命までも失うところであった。ね、何々する余裕もない。そうなし得る余裕もない。みたいな言い方もあるってことね。他には、はい、
だから、だからを初めて知ったんですけど、例えば患者さんにお気の毒ですみたいな感じで使うんです
それはダメだ、
ちょっと哀れんでて、ね、かわいそうみたいな、ミゼラブルな感じで、アンデダの方は、まあ、相手にも使えるけど、だかねよとか言えない、うん、
それはダメ、
絶対言え
ない、危ない、
その人がいないところで誰かと話してて、ちゃんとタッカだみたいな感じで、
本当にかわいそうだから、
かわいそうって感じ、まあ、患者さんに面と向かってかわいそうですねって言ったら失礼じゃない、ね、だからそういう感じかな、そう
っていうことですね。他には
大丈夫です、
okay、
はい、
じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもかなちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
えち、미안해요、
あいご、괜찮으세요、
あー、내가독감에걸렸어요、えち、
그거참안됐네요、어서나오시기를바랄게요、
えち、뭐라고요、
제가뭐라그랬냐면요、어서낫기를바란다그랬어요、
はい、じゃあ交代してかなちゃんから。
えち、미안해요、
아이고괜찮으세요、
아내가독감에걸렸어요、에치
그거참안됐네요、어서나으시기를바랄게요、
에치뭐라고요、
제가뭐라그랬냐면요、어서낫기를바란다그랬어요、
はい、あゆみちゃん、다음은뭐죠、
はい、文系練習ですね。
実際の場面で自然に出てくるように表現になるための練習ですね。最初の文系は、ああ私何々にかかりましたですね、
아내가독감에걸렸어요、아내가장염에걸렸어요、아내가열사병에걸렸어요、
はい、장염というのは腸炎ですね、열사병というのは熱射病ですね、열중증とも言うよね、熱中症ね、はい、続いて何々されることを願いますですね、
어서나으시기를바랄게요、시험에합격하시기를바랄게요、 대회에서 우승하시기를 바랄게요.
はい。試合目発表かだというのは、試験に合格するですね。대회에서우승하다というのは、大会で優勝するということになりますね。それでは練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆様はその単語を入れて作文して言ってみてください。
あ、내가독감에걸렸어요。
はい。練習してみましょう。
독감。
아내가독감에걸렸어요
장염
아내가장염에걸렸어요
장염というふうに発音するのが普通장염에걸렸어요장염って
장염
はい
열사병
아내가열사병에걸렸어요
はい続いて
어서나으시기를바랄게요
はい練習してみましょう
어서낫다
어서나으시기를바랄게요
시험에합격하다
시험에합격하시길바랄게요
대회에서우승하다
대회에서우승하시기를바랄게요
はい。じゃあ、後の表現で何か一つ作ってみて。
모든게잘되시기를바랄게요。
はい。すべてのことがうまくいくように願います。ということですね。はい。それでは。한국문화의밤韓国文化の部屋ですね。韓国の結婚についてですよね。で、挨拶訪問について前回から話してるわけですけど、まあ、韓国では第一印象が一番大事だという話だったわけですね。だからまあ、こういった挨拶訪問なんていうと、進んで家事をしたら、もう悪いことはないってことですよ。遠慮しちゃいけないということですね。で、言葉に従っちゃいけない。まあ、これはだいぶ前に話したことがあると思うんだけど、あなたはお客さんなんだから座ってたらいいよって言われたら、そう言っても立ち働くと非常に印象が良くなりますよということが言いますよね。っていうのは、その時にも言ったけど、日本人が韓国のね、そういったことを分からない時に、こうすればうまくいくという一つのコツとしては、善意は押し付けるということですね。善意だと思ったらもう、とにかくいいからやれ。という話ですね。結局遠慮したり躊躇したりすることをせずに相手のために何かやろうってことはずうずうしいぐらいにやるっていうのが実は韓国では非常にいい評価につながるということですね。そして最初にそういう印象を与えるとよくやったねみたいな感じで後から大きな顔ができるようになるわけですね。これは何かというと、まあその文化講座で話した内容だけど、韓国では与えた人が主体になるということなんですよね。与えることを躊躇しない、遠慮しないで、やればやるほど、その人は上の立場になることができる。これが韓国の一つの人間関係のポイントだってことを、まあ文化講座で話した内容を参考にしてみてください。だからちょっと、迷ったら必ずやるみたいな方法で、私が妻のお母さんに、あんましましょうかって言って断られたんだけど、やってあげたら実はものすごく喜ばれたとか、そういうことだよね。そういったことがポイントとなりますね。まあ、実際昔だったら、余命というと、それこそ嫁いで3ヶ月ぐらいは毎朝、一番早く起きて、ちまちょごりを着てね、朝食の準備をしてから両親に挨拶するみたいな、そういうのが務めだったりしたわけですよ。もちろん今はそこまでしもべみたいになる必要はないんだけど、まあ、いずれにせよお母さんが働いている時には、私がしますというのが同意だということになりますよね。だからまあ、チェガハイケヨみたいな、私がしますよ、ね、トワデリケヨみたいな、そういった感じで明るく愛嬌よくやるのがいいだろう。実際日本人は愛嬌がいいというのが非常に喜ばれてるんですよ。いつもニコニコしてる。またこれも第一印象だしね。で、重要なのは何でも尋ねて、基本的には教えてもらおうとするのが韓国では一番うまくいくポイントだと言えますね。私なんかその文化交流っていうのやってるけど、韓国人と文化交流する基本は、韓国人に教えてくださいっていうことなんですね。韓国語を教えてくださいとか、韓国文化を教えてくださいとか、そういうふうに頼られると韓国人本当に気分が良くなるので、教えてもらおうとする姿勢が一番です。最初から日本のこういういい文化を教えてあげますみたいな姿勢はあまりうまくいかない。それじゃなくて、韓国の文化を教えてくださいみたいにすると、実にうまくいくポイントになります。はい。で、その最初に非常に良かった、とても印象がいいみたいになるといいということ。だから、ちょっと猫被ってんじゃないかと思われるぐらいに、ええ格好してるんじゃないかみたいに思われるぐらいに、ええ格好すると、ええ嫁だと思われるということになりますよね。そういう感じで主体的に、押し付けるようにどんどんやっていくのがいいというのが私から言えるアドバイスじゃないかと思いますね。で、そうするとどうなるかっていうと、 挨拶訪問に来た後に周囲のおばさんとかおじさんとかいろんな近所の人たちがどうだったどうだったって聞きに来ると、いやもう愛嬌愛し、やっぱり日本人はね、婦徳、婦人の徳ですよね、お嫁さんとしての徳が高い。昔よく言ったのが、世界で一番幸せな男性は西洋の館に住んで中華料理を食べて日本の奥さんをもらう人だっていうふうに言われたもんなんですよね。で、昔はそういうふうに言ったけど、やっぱり日本の嫁は婦徳がある、婦人としての徳があるっていうのは本当だったね。噂ネットワークですからね、韓国はね。そうするともう日本人ってやっぱり素晴らしいんだなっていう噂が韓国中に広まりますよということになりますね。はい。で、まあ、これは、ま、前回、お便りの質問に答えたことがあったので、繰り返しになるかもしれないですけど、そういう結婚ということになると、本数というものがあるわけですよ。で、まあ、前回も話したけど、本数、ね、やだん、結婚のね、その贈り物とか、本数というのが、朝鮮日報の最近の報道では、新郎側の出費は1億5000万ウォン。新婦側は5000万ウォンぐらいが相場だと。まあ、新郎側だから家準備したりとかそういったことも全部含めてですけどね。だからま、嫁入り道具みたいな感じで準備するのが韓国の文化としてあるんだけど、まあ、そういったことは日本にはない文化だということもあって、特にそれを必ずやる必要はないです。ね。この間のお便りの方の場合はご両親が非常に理解があって、そのお嫁さんにね、娘がなるということで家団みたいなことを頑張ってやったわけだけど、それは必ずしもやる必要はないんだけど、いずれにせよそういう結婚のね、その贈り物みたいなことがなされんだってことはちょっと頭に入れといて、やっぱり贈り物みたいなことはよくするのがいいんじゃないかと思いますよね。心込めて近い家族には一つ一つ選んで贈るのがいいんじゃないか、それがうまくいくポイントだと。その上で、まあ、日本には家団、本数という文化はないんですという、そういったことを旦那さんを通して理解してもらった上で、まあ、可能であれば、なんかまとまったお金なんかをこれを本数の代わりにしてくださいみたいにすると、こちらのご両親も周りにそれを配ったりすることができていいんじゃないかという話をしましたよね。で、贈り物っていうと、まあ、いろんなものがあるけど、韓国人の場合やっぱり結構大きなものを贈るからね、日本人だとどうしてもその、気が利いて相手に負担を与えないということで小さなものを送るということをするんだけど、非常にそこが違いがあって難しいんですよ。ちっちゃなものを送ったりするっていうのがあんまりこう受けない可能性があって、それでどうするかっていうと、日本の電気製品って結構受けるんですよね。まあ最近では韓国もかなり電気製品良くなってるけど、昔から日本の電気製品ってのはやっぱりいいというふうに言われて、私も炊飯器とか買ってきたりしたけどね。まあそういったものが日本から持ってきて一人一人に、お父さんだったらシェーバーとかね、そういったことがいいのかもしれないですね。で、まあそういうふうにして、家団、本数というものは理解してもらって日本にはないということでクリアすればいいんだけど、そういった分だけお土産とか贈り物とかっていうのは気を配るといいかもしれないなということになりますね。どうですか？家団そのまんまやることもできないでしょ？
なんか塩もにが欲しがって、うん、なんか最近も私の塩もにの友達とかが、うん、あ、うちのお母さんがそのお友達に、何もそんなパラジマみたいな、ちょっと遅かったんですよ、結婚が。それでもう来てくれるだけでもいいじゃないかって言ってたんだけど、うん、でも自分はどうしてもクンパンジが欲しいって言って、家団で、家団でそれをやってもらったって言って、なんか自慢してたみたいですよ。
なるほどね。うん、うん、そうなんだよ。うん、だから、
家塗りからもらったっていうのをみんなに自慢したい。
うん、例えば、息子を育ててるお母さんは、ああ、この息子が新婦を連れてくれば、私もちょっとアクセサリーなんかできるんだろうなみたいに考えたりする可能性があるってことなんですよ。あるいはなんか家もちょっとこの辺崩れてきたけど本数のお金で直そうとか考えたりする可能性があるってことなんですよ。そうなると相手が日本人だった時に、あ、それをなくなっちゃうのかっていうふうに思う可能性もあるということもちょっと考えておくと、その辺ちょっと気を使えると、ね、
あ、その方のミョヌリはもちろん韓国人だったんですけど、はいはい、今最近あんまりやらないじゃないですか。
そうですよ。
簡単に簡素化されてるから、
うん、どっちにしても両方の負担になるので、うん、しないようにするケースも出てきてるのは確かです。
でもどうしてもその金の指輪が欲しかったらしいです。
うん、金の指輪か、
クンバンジ。
うん、あと服作ってあげるっていうのもね、結構やっぱり本当だったら親孝行の印として必要かもしれないなと気もしないでもないけどね。ハンボックね、韓服を作ってあげたりとかもするよね。 まあ、だからそれこそ新婦がウェディングドレスを着たいと思うようにお母さんあたりは息子の結婚ということでこれまで苦労してきた一つのお返しじゃないけどもそういう甲斐がそこで感じられたりするっていうのがあったりするっていう面もありますよね。仕方ないね、それは韓国の文化だからね。まあ、だんだん日本的に簡素化していく面もあるんだけど、大事なことはそれを互いに話すってことが大事なんですよ。こういうふうに考えますけどどうですかみたいな、あ、じゃあこの線でやりましょうみたいなね、でもこれはやっぱりしてもらった方がありがたいですねみたいな話っていうのができるんですよね。まあ、そういう形でご両親が理解がある韓国の文化でやりましょうみたいなことを言ってくださるような方だったりするとそういうこともできるかなと。お互いに話を進めていく。なんといっても韓国は3代が結婚していくのが結婚というもの自体の文化だということを考えなきゃなんないということになりますね。はい、ということで今日はまた挨拶訪問の心得について前回に続いて勉強してみました。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。ハランヘヨー。